이 꼬로팔레양 이따강아와 오음사그라
イランカラプテ、おはようございます。2008年3月9日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第83回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのあるニブタニ子ども図書館の外の様子ですけれども、ちょうど春が近づいてきてですね、雪解けという季節になっております。今年はとても雪が少なかったんですけれども、2月の末にどっと雪が降っておりまして、またスタジオの周りは白一色と、そういう状況です。アイヌ語では3月をキモウタチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
今日は3つのニュースをお送りいたします。1つ目は、第19回シシリムカ文化祭を終えて、去る2月27日日曜日、イラトリ町中央公民館において第19回シシリムカアイヌ文化祭が、イラトリアイヌ文化保存会などの共催にて行われました。我が FM ピカウシスタッフの関元子さん、藤井めぐみさんの司会進行により、二部谷アイヌ語教室アイヌ語教室の子どもの部からは、20数名がウポポ、日本語で座り歌やチャピヤク、アマツバメの踊りなど5つの発表を行い、アイヌ語教室成人の部ではカムイユから、神の歌とユから英雄叙事詩の発表が行われました。次にアイヌ文化保存会からは、ムックリ、コウキンやハララキ、鶴の舞などと、今回初披露のエルムシのネズミの遊びのユーモラスな動きが笑いを誘いました。二部谷アイヌ語教室アイヌ語演習ゼミが、歌手秋川雅史の千の風になってをアイヌ語訳した歌の発表を行いました。午後から北海道歌り協会ビラトリ支部より、2007年12月2日にビラトリダム建設予定地で実施したカムイの実神への祈りの記録ビデオの上映を見て、当時を振り返りました。特別公演でサマニ民族文化保存会による古式舞踊が行われ、我が FM プラシスタッフの大野哲人さんもその一員として、 MC リムセ、剣の舞などを披露し、観客を沸かせていました。総勢250名ほどの観客からは、発表に盛大なる拍手と感嘆の声が上がっていました。その後、交流会が行われ、サマニの方々とホリッパ、和踊りや演歌に合わせた即興の踊りが披露され、親睦が深まりました。2つ目の記事です。アイヌ民族復権、一途な姿一冊に、故茅野さんの写真集出版、3月2日北海道新聞付の記事です。日高管内ビラトリ町を拠点にアイヌ文化伝承に尽力し、2006年5月に79歳で亡くなった茅野茂さんの生涯をたどる写真集、写真で綴る茅野茂の生涯、アイヌの魂と文化を求めてが出版された。茅野さんの生涯を紹介した写真集の出版は初めて。茅野さんの友人で共著もある写真家須藤勲さん70歳、神奈川県秦野市が、茅野さんの家に残された写真と自ら撮影した写真合わせて約3万枚の中から白黒やカラーの300枚を選び、妻玲子さん76歳が1枚ずつに解説文を添えた。写真集は、戦前に測量作業員として山仕事を始めた12歳頃から始まる、道内の観光地でアイヌ文化の案内をしていた青年時代や、実家のあるビラトリ町二部谷で、フチ、 日本語でおばあさんらのウェペケで昔話を録音したり、民具を収集したりして民族文化の伝承に情熱を傾けていた様子、言語学者の故金田一京介さんら研究者との交友、国会での参院議員としての活動も盛り込まれている。須藤さんが撮影したものでは、1970年代に開かれたイオマンテ、熊送りの儀式、知世、家づくりなどを収録した。1年半かけて編集した須藤さんは、アイヌ文化と民族の魂を後世に伝えたいという強い意欲を多くの写真から感じたと話す。玲子さんは本当にすごいことをした人だと思いますと夫の業績に改めて感心している。 B5 番168ページ、2900円税込み、道内の主要書店には5日頃には並ぶ予定。問い合わせは農文協会、農文協北海道支部011-271-1471へ。最後の記事です。二部谷を一望、展望台建設無料で開放、ビラトリの貝沢さん陶芸体験も、3月8日北海道新聞付の記事です。ビラトリ町二部谷の貝沢富士さん73歳が自宅敷地内の高台に二部谷の街を見渡せる展望台を作った。施設内には陶芸窯も備え、陶芸体験ができる。8日に窯の火入れと安全祈願の神事を行った上で一般に無料開放する。貝沢さんは長年の夢が実ったと喜んでいる。生まれも育ちも二部谷の貝沢さんは鑑賞席販売造園の桂造園土木代表、2年前に敷地に隣接する高台の町有地を購入、地域住民や観光客に喜んでもらいたいと1000万円余りをかけ展望台を建設することにした。施設は鉄筋コンクリート造り、2階建て延べ約130平方メートル、1階のテラスと2階の展望スペースから二部谷全体が眺められる。1階には電気陶芸窯と陶芸用テーブルを用意。流木アート作りが趣味という貝沢さんは、インテリアとしてカツラや真柏などの草木を使った作品を飾っている。施設の外観は7月の北海道洞爺湖サミットの主会場ザ・ウィンザーホテル洞爺洞爺湖町を思わせる作りだ。貝沢さんは老後はゆっくり陶芸に挑戦してみたいと約20年前から考えていた。地元の子どもたちと一緒に作りたいと期待に胸を膨らませる。8日は午前10時から窯の火入れと安全祈願祭が行われ、中道義輝町長ら約60人が参加を予定している。それ以降の開館日や開館時間は決まっていないが、夏場はなるべく毎日開放する予定。問い合わせは貝沢さん、電話番号は01457-2局-3165へ。次郎さん、今までのニュースで何かございますか？
はい、写真で綴る茅野茂の生涯、アイヌの魂と文化を求めてという本の紹介がございましたけれども、これは私自身も子供の頃の写真出てるんですけども、これとても立派な本だなと思っております。この出版を機にですね、茅野茂を、忍びたいなというような気をしております。それと先ほどですね、私オープニングで、3月のことをアイヌ語でですね、キモウタチュップというふうに言いましたが、これは誤りでして、モッキウタチュップの、チュップが正しいアイヌ語ですので、訂正させていただきます。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。Thank you.
それではワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは卒業式ということで、進めていきたいと思います。司会進行は私茅野史郎が担当いたしますが、それでは皆さん順番に自己紹介をしてください。よろしくお願いします。
関本子です。
藤井恵です。よろしくお願いいたします。
川上正史です。
大野哲人です。
トプトミケイです。
はい、卒業式というテーマなんですけども、まず口火を切るのは正史さん。はい、どうぞ。
はい、僕は一番卒業式で思い出に残っているのは中学校の時なんですけれども、
はい、
ちょっと仲のいい友達同士で、なんかやろうやというふうになったんですね。その賞状をもらうときに、なんていうか、校長先生の
奇抜なことをやるということ
です。そうそうです。校長先生の目の前でちょっとみんなが驚くようなことをしようというふうになったんですね。それで、まあ、僕はちょっと恥ずかしがり屋なもので、まあ、校長先生と肩をこうやって抱き合いながら、ちょっと I love you って言ったんですよね。それで、まあ、会場は笑ってくれたんですけど、その後に、まあ、僕と小学校の頃から一緒の二谷っていう友達がいるんですけど、その友達が懐にちょっとシャンパンをこうやって隠し持ってたんですね。でも校長先生に向けてシャーッとやって、このポンってやって、まあ、当たりはしなかったんですけれども、うん、校長先生もびっくりして、それでもうその次の人の症状にそのシャンパンがちょっとかかっちゃったっていう、もう後から笑い話ですけど、いやーこれすごいな、勇気ありだなと思って。
いたずらだね、それ。
いたずらっ子です
よ。中学校の卒業式。
中学校の卒業式なんですよ。
よくシャンパン持ってきた。
ところなんかブレザーなんですけど、そこを隠して内ポケットからうさっと出して、
青くなるね。
すごかったですね。
なるほど。まあ、今日ですね、出演いただいている徳富圭さん、
はい、
北海道の富川高等学校の国語の教諭です。はい、先生ですけども、
はいはい、
こう卒業式っていうと先生という立場では何か思い出っていうのはありますかね。
そうですね、教員になってから思い出としてはですね、やっぱり高校3年間一生懸命やってですね、努力した子っていうのはやっぱり最後こううるうるっとくるみたいで、一生懸命やった子に限ってやっぱりこう感激が大きいみたいですね。で、いつもヘラヘラヘラヘラ何もしてないようなのはですね、やっぱり卒業式でもヘラヘラしてるんですよね。
すごい
ね。まあちょっとそれを見て、真面目な子がうるっときてたら、こちらもちょっとうるっときて、
なるほどね。
担任としてはちょっとうるっとくるんですよね。
やっぱり徳富さんでもうるっとくるもんです
。やっぱり来ますね。何気ない ありがとうっていう一言でうるっと来たりですね。
そう、徳富さん感じやすいんだよね。そうだよ。
その他にどなたかありますか、卒業式の時の思い出など。
そうですね、私は高校の時なんですけど、卒業式の前です、前1ヶ月前くらいから担任の先生に送るビデオレターをみんなで作ったんですよね。それでなんか初めは金八先生のオープニングみたいな感じでみんなで先生の名前を呼んでそこから始まって、一人ずつメッセージを残すというような感じでやったんですけど、で卒業式の日にみんなでそのビデオを先生と一緒に見たんですよね。うんうん、泣いてました先生。
きっとそれは嬉しいですこの上ないプレゼント。
それ何分ぐらいのビデオですか。
そうですね、いろんなのはだいたい30分くらいになったんじゃないですかね。3、40分くらいですね。
真面目な内容、
真面目だったり、ちょっとふざけたのもありますけど、
バラエティーに富んで、
そうですね。
その先生は今でもそれを宝物にしてるんじゃないですか。先生聞いてませんかね。
ちなみにね、なんていう先生なんだろうね。
中川先生っていう先生だった。
中川先生聞いてますか。
もしかしてネットで聞いてるかもしれない。
そう、
はい。はい、どうでしょう、
卒業式。こう卒業式ではよく歌を歌いますよね。ああいうので結構思い出深いのがあったりするけど、私一番 今でも今聞いてもなんかこう思い出してジーンとくるのは、あの幼稚園の卒園式ですね、卒園式、うんうんうん、卒園式で歌った歌だった、先生が歌ったのかな、自分たち歌ったのかな、ちょっともう記憶も曖昧ですけど、あのなんて歌うかな、ね、あのタイトルは忘れましたけど、あの いつのこと
だか、
あ
ああああ、
あの歌を自分たち歌ったか先生歌ったかちょっと記憶曖昧ですけど、うん、確かその当日やっぱりジーンときてね、やっぱりね、なんか泣いたような記憶あるんですけど、今聞いてなんかあの歌聞いたらなんかね、いろいろ思い出して、
ね、その保育園の頃に、
ほう、うん、そう、幼稚園です
ね、あ、幼稚園、幼稚園、
なんか思い出ますね、
なんかもうおぼろげながら、
すごいね、すごいね、
大体仰げば尊しとか、あの蛍の光が、
いやでも幼稚園はそういうの歌わないよね、
あ、まあ、そ
うやっぱりね、あの友達100人できたかなとかね、やっぱりその今の思い出の手紙みたいなのは幼稚園とかだよね、うん、
そうですね、
私は子供が4人いたのでね、やっぱりあの子供の卒園とか入学入卒業入学とかがこう同じ年にダブルみたいなのが多かったですね。
話も尽きないところですけども、まあ、今日は卒業式ということをテーマに、ワイワイガイガイをお送りいたしました、これでワイワイガイガイのコーナーを終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。インタビューコーナーに移ります、本日のお客様は二風谷愛の語教室の受講生で札幌市在住の中村智子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中村さんは、現在は札幌で英会話の講師をされています、大阪府堺市のご出身だそうですが、北海道に来られたきっかけはどんなことでしたか？
いつもこういう質問をされるとですね、地平線を見に来ましたと言ってるんですけれども、
はい、
まあ、それだと来てどうするんだということになるんで、18歳の時にですね、はい、あの短大で、北海道に来ました。
そうですか、
はい、
地平線を見たいと思ったそのなんていうか理由はどんなですか？
理由はですね、まあ、あの大阪の町の出身なので、はい、ひたすらこうビルが広がっている町におりまして、あの一度地平線が広がるところってどういうところなのかなと思って見てみたかったという、それだけなんですけども。
そうですか、
はい、
で実際北海道へやってきて、その地平線を見る機会には恵まれましたか？
はい、恵まれました。最初の夏にヒッチハイクをしまして、はい、あの北海道をほぼ一周してますので、はい、
女の子がその耳麗しい女の子がヒッチハイクをするっていうのは危険性を感じませんでしたか？
危険を、そうですね、あの感じておりませんでしたね。
そうですか。
その年は
あの皆さん親切に、はい、あの車に乗せてくださった、
はい、何十台もの車に乗せていただきまして、北海道の方はなんて親切なんだと。
あ、そうですか。
はい、感動の1週間の旅でした。
なるほど。で、短大ではどんな学生生活を送られましたか？
短大ではですね、 本来酪農の勉強してしに来たはずなんですけれども全く勉強しない学生でありまして、はい、先生方には本当に申し訳なかったんですけども、音楽ばかりをやっておりました。
あ、音楽、
はい、
主にどんなジャンルで？
バンドをやってたんですけれども、はい、まあ、あのロック、ハードロックもやりましたし、はい、ポップみたいなのもやりましたし、
楽器は何を？
今日ドラムとパーカッションしてました。
あ、すごいですね。それはお子さんの頃から馴染みがあったんですか？
いえいえ、特になかったです。ここ3年の時にちょっと始めて、はい、まあ、学生の、はい、間やってた、
なるほど。でもドラムやパーカッションっていきなりできるものですか？
まあ楽しみですので。
なるほどね。そう、まあ、あの、それでは本題に戻しまして、
はい、
二豚にアイヌ語教室の受講生はいつからなさってますか？あの、通ってこられてますか？
はい、二豚にアイヌ語教室には4月から、
いつの？
去年2007年の4月です、はいはい。
でそのきっかけといいますか、はい、アイヌ語教室へ来ようと思われた理由を教えてください。
もう、私今あの英会話の教師してますけども、はい、あのしばらく英語の勉強をしていて、次はですねアイヌ語を勉強しようっていうのはずっと頭にあったんです、はい、でその、余裕ができたのがちょうど去年の初め頃だったの でアイヌ語教室を勉強できる場所を探したんですけれども、はい、あの札幌でももちろんあるのでアイヌ語教室行きたかったんですけども、たまたま水曜日にありまして、それは私がいつもお仕事の入っている曜日だったので、はい、他の曜日で探すとですね、はい、ここに豚にと、それから白老のアイヌ語教室にもたどり着いたわけです。
あ、すごいですね。片道ここまでは約100キロぐらいありますし、
はい、
白老井までも100キロちょっとありますよね、札幌からですとね。
はい、
あのアイヌ語を勉強しようというそのなんていうか、エネルギーといいますか、はい、まあ、それもさることながらアイヌ語に接してみてアイヌ語の魅力をどのように感じていらっしゃいますか？
難しい質問です。
いや、魅力っていうかどんなところが好きみたいな。
はい、私は英語も音から入ったんですけれども、あの英語とアイヌ語と全く違う、日本語も全く違う、あの音的な感覚、
はい、
イントネーションだったり、はい、響きなんですけれども、それぞれ違う魅力があって、
はい、
やっぱりそこから入ってるんです、
うん、
はい、意味が分からなくても、はい、ただあの音を聞いているだけれどもだけでも心地よいというのが一つですね、はい、で、あの、まあ、英語もそうなんですけれども、その音のルールなんかも勉強するのも好きなんですね、はい、ちょっとマニアックな部分では
あります。かなりマニアックですけれどもでもあの今北海道ではやっぱりあの萱野茂さんがねアイヌ語をが民族の証だということで長年アイヌ語の復興に取り組まれてこられて、でこのアイヌ語教室も20数年経過して、そのようにたくさんの方がアイヌ語を勉強する、まあ、入り口のような教室になっているわけですよね、
はい、
あのそんな中でやはりあのアイヌ語をこう今ここでは直にですね耳に聞き覚えのある方からあの聞かれて、そのかなんていうか楽しくあの学んでいる教室の様子などをちょっと中村さんからお話ししていただけますか？
はい、そしてあの教室の PR も兼ねて
ということ で、はい、
そうですね、あの教室に来てみて驚いたんですけれども、とってもたくさん地元の方が集まってらっしゃって、まあ多いと20名ぐらいでしょうか、そして雰囲気が和気あいとされてたの、皆さん家族のようで、いつもなんというかとっても教室とかいう雰囲気ではないんですね、はい、集まってワイワイガヤガヤやる雰囲気で、私はとっても心地よくさせていただいています。そして皆さんがよそから来た私なんですけれども、親しみ持って声かけてくださって、すごく温かく迎えてくださるので、本当に私はいつもありがたい気持ちで参加して させていただける、そんな場所です。
そうですか、はい、あの言葉以外にも料理講習とか秋にありまして、はい、あの食べ物はどうでしたか。
食べ物はですね、基本的には私はあのそうですね、アイヌ料理というのは大好きで、はい、一つだけ食べれないものがチタタプ、
チタタプ
ちょっと、はいはい、苦手です。
チタタプはあの鮭のひずと白子と、はい、長ネギをあえたいわゆるヌタですよね、
はい、
やっぱりあれは苦手ですか。
それはそうですね、ちょっと難しい。なるほ
ど。好きなものは何ですか。
はい、好きなものはですね、皆さん苦手な方多いっていう、いうふうに聞くんですけれども、はい、シケルペ大好きなんです。
あ、そうですか。キハダの身の入った、はい、ものですね、
はい、
シケルペというのはね、
はい、そうです、
コサヨという呼ばれるあの、粉がゆが豆と一緒に煮たのがね、こちらではよく食べられますね。
大好きです。
大好き、
はい、
そうですか。あの何かワンフレーズ、はい、あのアイヌ語をご披露いただいてインタビューコーナー閉じたいと思いますが。
ワンフレーズですか、
はい、あの何でも結構です。自己紹介でも何でも
言いましょう。はい、じゃ あのもう本当に簡単に自己紹介ですが、はい、カニアナクネ札幌は中村智子くね、
どうもありがとうございました。あの1年足らずでこのようにアイヌ語を使いこなせるようになった中村智子さんをあの本日のインタビューコーナーにお迎えしましてお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。イエライケレ
アイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌ語を覚えましょう、先ほどのジングルはそういう意味です。今日は第46回目です。今日もですね、いつもの3人でやらせていただきます。まず私から自己紹介します。大野哲人くねは大野哲人です。
川上正史セコロアエくね川上正史というものです。
藤井恵くね私は藤井恵です。
はい、で今日はですね、何を勉強しようかと、先ほどですね、ちょっと、まさしくんと相談してしたんですが、このじ、まあ、あのワイアイガイガイでは卒業式が話題であると。で3月卒業、なんかそれに関係するようなアイヌ語を何か、やろうかということで、今日はですね、はい、別れの言葉、
はい、
さようならとかいろいろ、まあ、あの日本語でも言いますが、そういう、アイヌ語の別れの言葉をですね、勉強したいと思います。アイヌ語にもですね、いろいろお別れの言葉あります。日本語でもいろいろありますよね。皆さん普段友達とか知り合いとさよならとか言ってきて何て言いますか。
バイバイとか
またね
とか、
この放送聞きの道外の方には馴染み薄いかもしれませんが、したらねとか北海道で言いますね。
あ、したっけねっていう人いますね。
この辺で言いますか、二部隊で。
二部隊の同級生はいないですけど、本庁とか春骨の同級生は結構したっけねとか言ってますね。
あ、同じビラトリ町内でも違うんですね。
二部隊ではあんまり
聞かないですね。したらとかしたっけとは、まあ、東京の言葉で言うと、まあ、じゃあねとか、
はい、
それ、まあ、そんな感じですか。はい、 それでですね、アイヌ語の別れの言葉いろいろありますが、よく言う言葉、よく聞く言葉で、特に最近よく使われるのは、水ウヌカランロという言葉です。でこれは、言葉水また再びウヌカラアン、ウヌカラというのはですね、会うということです。ウヌカラアンってつくのが、これは私たちという意味になります。ローというのは何とかしましょうということですので、また私たち会いますよ、会いましょうということで、よく言う言葉です。ではですね、しんみりしてもあれなので、また会いましょうということで、また次回という感じで、はい、3人でそれぞれ言ってみましょうの、言ってみます。では私から言ってみます。スイウヌカランロー。
スイウヌカランロー。
スイウヌカランロ
ー。もう一度言ってみます。スイウヌカランロー。
スイウヌカランロー。
スイウヌカランロ
ー。という、また会いましょう。これは、いろんな場合に使えると思いますが、ぜひこのラジオを聴きの皆さんも、覚えてください。で、次にですね、これまたよく使う言葉ですが、アプンのパエヤンという言葉があります。で、これはちょっとですね、日本語にはない、ですが、アイヌ語でさようならという時ですね、例えば私が、まさしくの家に遊びに行ったとします。で、私がまあ帰るんで、じゃあねと、さようならと、私行きますということで、お別れする時にですね、私が立ち去る人なので、その立ち去る人に、送る人がアプンのパエヤンと言ったり、するわけです。アプンのというのはですね、無事にとか、つつがなくということです。パエっていうのは行くということですね。ヤーというのはしてくださいということなので、無事に行ってくださいというわけですね。で、これはですね、例えば私がまさしくんの家からさよならして、立ち去るときに、私がまさしくんにはこれは普通は言いません。私が立ち去る側なので、私がその無事に行ってくださいっていうふうに言われる側なんですね。で、逆に私が、残る人に対して、言う、お別れの挨拶もあるんですが、とりあえずですね、この、無事に行ってくださいという、この言葉を、練習しようと思います。はい、で、私から、言ってみますので、それぞれ3人で、気持ちを込めて、言ってみようと思います。アプンのパエヤン。
アプンのパエヤン。
アプンのパエヤン。
はい、もう一回言ってみます。アプンのパエヤン。
アプンのパエヤン。
アプンのパエヤン。
はい、それぞれの個性が出たかと思いますが、無事に行ってください、気をつけてねというような感じで、これは立ち去る人に対して言う言葉ですね。で、ではその、見送られる人がその家にの、残ってる人に対して何て言うかというとですね、このアプンのパエヤーのパエというのは行くという言葉で、パエではなく丘という言葉を使います。つまりアプンの丘ヤーンと言います。これはですね、無事に、筒がなくいてくださいということで、これは立ち去る人が残る人に対して、言う言葉です。こういう使い分けはですね、日本語では普通ないと思うんですが、アイヌ語ではこういう使い分けがありまして、ちょっとこれはですね、最初戸惑うかもしれません。ちなみに、韓国語、朝鮮語でもこういう、言い方があるんですね。無事に行ってください、無事にいてくださいと、こういうふうに立ち去る人と残る人がそれぞれ、いう言葉です。ではですね、このアプンのオカヤンをそれぞれ言ってみようと思います。アプンのオカヤン。
アプンのオカヤン。
アプンのオカヤン。
もう一回言ってみます。アプンのオカヤン。
アプンのオカヤン。
アプンのオカヤン。
はい、無事にいてください。これは立ち去る人が残る人に対して言う言葉です。そしてですね、あといろいろな言い方がありまして、このアプンの無事にという言葉を別の言い方、例えばですね、ピリカの、ピリカというのは良いとか、綺麗という意味なんですが、のがつくと、無事によく、気をつけてみたいな感じで、ピリカのパエヤンとか、ピリカのオカヤンなどと言ったり、もしくはヤイトパレのパエヤン、ヤイトパレのというのは気をつけてという意味です。気をつけて言ってくださいと。 ということで、こういう言い方いろいろいくつかあります。それからですね、かつてですね、よく言った言葉でサランパという言葉があります。これさようならということでサランパって昔の人はよく言ったそうです。ただ最近はあまり言わないような気がしますが、まあ、あのお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、これおそらく日本語のさらばが、アイヌ語に入っ、なまった形で入ったものだと思います。サランパ、まあ、これはあのさっき言ったようにさようならとかあの無事に行ってください、いてくださいみたいな使い分けはないと思うので、まあ、気軽に使えると思います。日本語でもですねバイバイとかあの言ったりしますが、これバイバイってのはもちろん日本語ではもともとないですよね。英語かなんかですよね。まあ、日本語からアイヌ語にこういう形で入っているものもあるわけで、サランパ、まあ、これもじゃあ一応ですね練習してみようと思います。サランパ
サランパ
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 サランパ。
もう日本語のさらばというのはですね、言わないですね、さらば。
言わないです
ね。時代劇ですか。
さらば。
さらばじゃんとか。
なかなか聞かないですね。
前の語ではこのさらばが入ってきてですね、さらんぱとまあいうわけですね。というわけで、まあ、こういう別れの言葉、3月ですので、いろいろ卒業したり、引っ越したり、いろいろで、さようならということがありますが、まあ、まず一番使うのは、この先ほどやりました、スイヌカランロ、また会いましょう。これはもう、また会いましょうという、言葉ですので、昔流行った歌ではありましたけど、さようならは別れの言葉じゃなくて、なんだっけ、再び会うための、なんか約束でしたっけ。薬師丸ひろ子の歌、あれ知らないですか。世代が違いますね。私が小学校の時に入りましたけど、そういう歌がありました。アイヌ語のスイヌカランロはまさにそれで、別れの言葉ではなくまた、再会しましょうということで、スイヌカランロというわけですね。ではですね、これで終わりますが、では3人で最後ですね、いつもはですね、スイヌはうんこれやん、また聞いてくださいと申し上げてますが、
はい、
じゃあ3人で今回ですね、このスイヌカランロを言ってみましょう、はい、というわけで、これで本日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。スイヌカランロ。
FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパーチでご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパーチでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に子ども図書館宛て、FM ピパシまでお寄せください。お待ちしております。続いて、茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した、4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。
続きまして朗読のコーナーに移ります。本日も、朗読は藤井めぐみさんですが、前回に続きまして今日は鍋神の怒り後半をお聞きいただきます。前半のあらすじです。子供のいない裕福な夫婦のもとによく遊びに来る子供の中に、顔がおできだらけの子供が一人いて、なかなか治りません。その子供の顔が治るために奥さんはいろいろ努力をしてみますが、その治らないわけを後半でお聞きいただきます。藤井めぐみさん、お願いします。
私は座って家の中を改めて見回して、本当に驚きました。ろ過ぎにかけてある鍋は何年も洗ったことがないらしく、鍋の本体がわからないぐらいに煮たもののくずがこびりついています。鍋のつるを通す穴も塞がり、鍋の耳も真っ黒な団子のようになっているのです。私は昨夜火の神が聞かせてくれた夢の話を貧乏者の妻に言って聞かせました。さあ急いで鍋を洗いなさいと大きい声で言いますと、女は泣きながら、私が悪いばかりに子供につらい思いをさせていたとは本当に申し訳がないと言いながら立ち上がって、早速鍋を洗い始めました。鍋の内側は物を煮た時の焦げ付きがそのままになって熱いかさぶたのようになり、外側は煮たきの時の吹きこぼれと酢が幾重にも層をなしていました。内側や外側の汚れを貝殻で削り取り、何度も何度もお湯につけ、あるいは水で流して洗っているうちに、ようやく鍋の本体が見えてきました。木灰をつけてこすると、鍋は全く新しい時のように美しい鍋になりました。鍋を洗っている間に私の夫は稲雨を削り、その稲雨を鍋の神様にあげながら、至らない貧乏女が気づかなかったばかりか、長い間このようなつらい思いをさせてしまい本当にすみませんでした、どうぞお許しくださいと、私の夫と貧乏男は鍋の神様に心から謝罪の言葉を述べました。そして火の神様へも稲雨をあげて、火の神様から鍋の神様にお詫びを言ってくださるようにお願いをしました。そのことがあってから2日3日と過ぎていくうちに、かさぶたで目が塞がりそうになっていた女の子の顔は日一日と元に近いような顔になってきたのです。それからどのくらい日を経たことでしょうか、あの醜い汚いかさぶただらけの女の子はすっかり美しい子供になったのです。私は我がことのように嬉しく思い、見違えるほどになった子供を抱きしめて嬉し涙を流すと、子供も一緒に涙を流して喜んでくれました。女の子はその後はみんなが一緒に遊んでくれるし、だんだん明るい子になり、私の家に泊まることもできるようになりました。これに懲りた貧乏女が家の中もちゃんと掃除をし、鍋も一度使うごとにきれいに洗うようにしてからは、少しずつ暮らしが楽になったようです。そのうちに私どもはあのかさぶただらけの子供であった女の子ともう一人男の子をもらい受け、自分の子供として育てることにしました。貧乏男も狩りの上手な私の夫と一緒に漁に行き、いろいろと仕事を手伝い、肉をもらってどうやら食べていかれるようになりました。そのうちに私がもらって育てた男の子供が一人前の大人になって、お嫁さんをもらって たくさんの子供が生まれました。昔貧乏であったあの夫婦の子供たちも今では狩りが上手になって食べることにも困らなくなりました。私のところへは両方の孫たちがたくさん遊びに来て、いろり端を走り回り、私はそれを見て笑い転げながら楽しく暮らしています。私が若い時に鍋を洗わない母親の子供がかさぶたに覆われたことがありましたが、神のお告げで直すことができました。だから今いる女よ、鍋は一度使うごとにきれいに洗いなさい。そうしないと神様が怒って罰を与えるものだから、と一人のおばあさんが語りながら世を去りました。
はい、藤井めぐみさんありがとうございました。茅野茂著アイヌの昔話より鍋神の怒り後半をお聞きいただきました。続きまして、本日は鍋沢保さんに湯からをご披露いただきます。題名はトゥイトゥイウシカムアサハイエです。土のついた肉で私は育てられた。鍋沢保さん、よろしくお願いします。
種穴くね死ねアイヌくねは死ね湯からトゥミサンペチ死ぬタップカタイレッサポイレシバヒネランマカネカッコロカネムカアニケイレッサポイケムネコロトイテウシェトイテウシカムセオアラキジェピリカシカムピエイシピリカスウェイエイパキタカパラペイイタンキカパラペイオチキウィウィルフィフンフンカムイコーソンテイウトンチュレテキチピリポエイネチピリフンウィシカネワイシモンポクタウカネアンセアンセカタサランペトンプトンプオロンエイトイマクルアリカネイフン。キロカイネタネアナクネタネネクスフン。アミコソンテエアシチヌトルアウランラリカナパクノアナンクルフン。トゥニカスイエシリカスイエタパンペパテクネヘネイトウカペネイネプキネアキコロトウカナンアワオロシネアンタイレスサポートオプンパロペイタクルソイコロトチソネレウレポウサウヤオラエウヤオウサレポラエトトロサマオケカネナイパカネホシキイエクニコシノンドキヨシイエクニコシノンドパタントトリウタシコシェクニ 馬を越し国うやいこせしけい腰とってかいおかろかえねいふなくぱきたないぽろかたゆっこさぬかもいおとぴてぬうさだいいこぱくさむろなんこらちくふんぱかねいいたくねまぬえこちゃむこんなウェイトのんせいやらきり。
はい、どうもありがとうございました。鍋沢保さんにトゥイトゥイウシカムアサハイエレスをご披露いただきました。肉のついた肉で、あ、土のついた肉で私は育てられた解説を述べます。この湯からはですね、1947年昭和22年に NHK によって録音されました。ニタニニスクレックル、ニタニ国松さんの語った湯からの冒頭部分です。でこの話は茅野茂の神話修正に収録されていまして、鍋沢保さんは、アイヌ語教室の語り部育成の部で、これを学習なさったそうです。お話の内容は富山手地という川のほとりの大平原で主人公の少年が姉に育てられる描写から始まり、この土のついた肉で私の姉は私を育てたという題名の女である姉が、女ゆえに狩りはできないためよその狩り人が鹿や熊を取ってカワハギをした場所で捨ててあった肉を拾ってきて私に食べさせてくれたという内容です。鍋沢保さん、どうもありがとうございました。やいだいけれ
はい、第83回目の最後のコーナーとなります。まず私事でありますけれども、2月の25日から、昨日までですね、コロンビアのボコタとボリビアのラパスというところを回ってまいりまして、コミュニティラジオ の現状の調査ということで行ってまいりました。 FMYY の日比野純一さんと吉富静代さんと私と3名で行ってまいりました。この研究自体はですね、龍谷大学の経済学部准教授の松浦聡子先生との共同研究の一環として、行ってまいりました。詳細については来月ですね、詳しく報告したいと思います。まあ、この報告の中でですね、一つ面白かったのはアマルクという団体があるんですね。これは世界コミュニティラジオ放送連盟という、団体なんですけども、実は FMYY と FM ピパウシしか日本では加盟していないという、そういう連盟があるんですけど、その会議などもありまして、南米の方ボコタで会議にも出席いたしました。はい、それではですね、今日インタビューコーナーに出場いただきました中村智子さんですけども、この FM ピパウシの放送ですね、オープニングから今エンディングまで来てるんですけども、見た感想をちょっとお聞かせください。よろしくお願いします。
はい、時々ですね、インターネットの方で、聞かせていただいていたこの FM ピパウシに私が出させていただくなんてですね、思ってもみなかったことで本当に今日は光栄でした。ありがとうございました。
まだいろいろ機会あると思いますので、はい、ピパウシの方手伝っていただければ。
あ、 ぜひ、何か機会ありましたらよろしくお願いします。
手伝ってください。
はい、ありがとうございます。
それではですね、今日はいろいろな内容で、お送りしたわけですけれども、ちょっと出演者に感想をちょっと言ってもらいましょうかね。どなたか、まず小野さん、どうでしょう今日は。
茅野局長、無事帰国されたということでその無事を祝いたいと思いますが、放送では伝わりませんが、局長、ちょっと日焼けして、かついろいろ冒険されたのか、ちょっと顔体もこうお痩せになって引き締まって帰ってこられたので、次回ぜひ楽しい話が聞けるのではないかと、楽しみしてますので、
ちょっとね、いろいろな南米での話はいっぱいあるんですけども、いや辛いこともありましたよ1日24時間ですね、飛行場に足止め食って、もうロビーというか待合室で寝るっていうのも初めての体験でしたよ。私は普通キャンプもあまりしない方だからねまあそれはさておき、次回にいろいろお話したいと思いますが、それでは正さん、
はい、
自分のことを含めてちょっとなんかニュースあるそうですけども、はい、発表できる範囲でちょっと伝えてください。皆さんに、
わかりました、発表できる範囲で、
はい、
私は4月1日から北大の中にあるアイヌ民族研究センターというところで技術補佐員という役職で働かせていただくことになりましたので、でもここの FM ピパーシとはサランパではなく、まだ今後も仲良くと仲良く毎月通いますので、どうか、リスナーの皆さんもお聞きください。
はい、これはですね、北海道大学アイヌ先住民研究センターというところの職員ということで、4月1日から川上雅史さんそちらの方に仕事をされると、
はい、
で月1回のピパーシはちゃんと手伝っていただけるということですね。はい、いや
おめでとうございます。
本当おめでとうございます。
ありがとうございます。帰ってこないように頑張ります
いやピパーシからね、いろいろな人が輩出されてますから、いいなと思っております。
はい、
はい、それでは藤井恵さんからのお知らせです。はい、どうぞ。
FM ピパーシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパーシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想などお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第83回目の放送もお別れとなります。次回は4月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけれ
Yeah. ピヤピヤ。